ンナチュラル始まりました。お疲れ様です。イリア・クーニャです。そして、新年明けましておめでとうございます。そうですね、今年も、何卒エアナチュラルご贔屓によろしくお願いをいたします。はい、そんな感じの挨拶で始めさせていただきましたが、本日ですね、1月1日、もうそろそろ2日になろうかという、はい、時間帯に収録をさせていただいております。と言いますのも、はい、全く正月らしくない、過ごし方をしておりまして、そうですね、ただいまの方でちょっと昨年触れさせてはいただいたんですが、全くミリ家ではですね、正月らしい食事と言ってもなんですが、はい、一応ね、おせち的なものは、あったりもするんですけど、あんまり実際食べたりしないので、もう今年はいらねえということで、はい。去年もカナッペとかね、そんな、立食パーティーかよというような感じのメニュー三昧だったものですから、今年はいらねえということで、言っておいたらですね、なんと言うんでしょう。じゃあ何がいるんだよという、問い合わせがありましたので、強いて言うたら蕎麦と餅かなっていうことで、リクエストをお願いしといたんですが、もうまさにそんな感じで、いきなりそうですね、31日、かけ蕎麦が出てまいりまして、ちょっといくらなんでもこれでは忍びないんじゃないですかっていうようなことを、申し上げさせていただいたらですね、じゃあ仕方がないと。じゃあどうするんだというようなことで、そうですね、おもぐろに私は冷蔵庫の中を、探してですね、卵を一つ取り出して、月見にして、事なきを得たと言いましょうか。そうですね。悲しい思いをしながら、年を越させていただきました。そうですね。で、餅は食べたんですけどね。というものなんですけど、そうですね。結局エビスビールガーッと飲んだりしてましたので、当てというのはですね、ちなみに、よくある、イカ系統の、スルメ関係の、はい、当てみたいな感じを、スーパーでこう買ってありましたので、それでそうですね、雑務しながらうだうだテレビ見ながら、飲みながらというようなことで過ごさせていただきました。はい。で次の日そうなんですけど、早々に私もこう見えましても一家の長でありますから、ちょっと出かけなければならないというようなこともありましたので、そうですね、それもちょっと仕事の雑務持ち帰りもしてましたんですが、はい、ほどほどに、足早にですね、回らなければいけないとこ、回って。そうですね。結構えらいあっさりと、帰るんだね、的な、ご指摘も受けながら、はい、帰ってまいりまして。で、そうですね、と言いながらなんですけど、結構やっぱ時間かかるのでね、はい、そうですね、外でお酒をいただいて、従来のように何て言うんでしょう、うだうだというようなことも今ね、いろいろ厳しい折ですからもうありませんし、はい、そうですね、飲んでいくかっていうお話は当然、していただけるのですが、いやいやそれはならんでしょう的な、感じで、でも飲んだりしなかったら早いですからね、本当に、事態はですね、ますます、そうですね、まずは法律違反をしてはいけませんからね、そういうようなことももちろんあるんですけど、なんて言うんでしょう、私ら小さい折と言いましょうか、そうですね、大体30年前ぐらいを指すと軽く思っておいていただければいいんじゃないかなと思うんですが、正月と言いますと、酔っ払って暴れるまではいかないですが、ひっくり返ってる、親戚のおじさん連中が一人二人いる中を過ごすというような感じの光景をよく目にしたんですが、最近めっきりそういうのなくなりましたね。はい。そうですよ。コンビニも開いてますしね、ずっと。はい。スーパーも1日から開いてますしね。はい。ファミリーレストランももちろん開いてますし、マクドナルドさんも開いてますし、なんら困ることないというね、感じで。そうですね。本当に、何も変わりのない、ほぼ日常を送らせていただいたという感じでしょうか。はい。そんな中、頑張ってですね。そうですね。もうそろそろ、2日に入ろうかという時間帯にはなりますが、本日のアンナチュラル務めさせていただきたいと思っております。でですね、本日の、 お題なんですが、ちょっといろいろ悩んだんですが、クラウドの、はい、まあ、向こう側と言いましょうか、クラウドどうなのというのがいいんでしょうか。はい、たびたびアンナチュラルで話題に取り上げさせていただいている、まあ、インターネットを中心としたサービス群ですけど、はい、やはりこの年始にあたり考えてみたいなと思いましたので、お題にさせていただきたいと思います。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけですが、そうですね。まあ、クラウドってよく言いますけど、まあ、何のこっちゃと、はい。まあ、最初は、私、思ってたりもしてたのですが、まあ、そうですね。まあ、おおよそ今は、インターネットを使う、まあ、そうですね。インターネットをベースと言いましょうか。使うような、はい、感じの、なんと言うんでしょう。サービス体制とでも言うんでしょうか。はい。まあ、結構、曖昧な感じでも、あるんですけどね。はい。まあ私はまあそのように分かりやすく理解しておこうということで、まあ理解をしているんですが、まあそうですね。インターネットの、まあ、得意とするところを利用して、まあ各種ね、なんと言うんでしょう。いろんなサービスが利用できるというような、まあ、感じのものの、まあ、総称的な、というふうに私は捉えてるんですけど、まあそれとは違うんだよねっておっしゃる方も、結構いらっしゃいますけど、まあ、でも今、ね、今の、はい、現段階と言いましょうか、まあ、そんな感じですよね。はい、そうですね。まあ、お前の認識は甘いよと。いやいや、もっと未来を見据えてこういうことになるんだよっていう方ももちろん、いらっしゃるとは思うんですが、まあ今のところはですね、はい。そのような形で、まあ私は非常に、このことに関しては恩恵を、まあ、こもってる一人なのでですね。まあ、本当にいろんな思い入れというのはもちろんあるんですけどね。はい。しかしながらと言いましょうか。ちょっと若干不安感もあるという。まあ、そんなこんなをちょっと今日は、はい、お話しできればなという部分もあるんですが、はい。まあ皆さんどうされてますっていうような感じのところもね、本当はすごい聞きたいなという、まあ、部分もありますが、まあそうですね。今までの、まあ、いろんなアンナチュラルでの配信でも、まあこんなサービスあるんですよ的な形で、私も利用してますということを、よく取り上げさせていただいているのは、まあご承知のこととは思うんですが、そうですね。まあ、さらさらっとと言いましょうか。そうですね。まあ、私、個人的に一番、恩恵を、被ってると、いうか、まあ、 ありがたいな、これは、というような、部分はですね、まあ、本当に、多分、Google さんの各種サービスと言いましょうか、になると思うんです。はい。これはもう、言い切っても多分過言ではないという。そうですね。まあ、後に喋る不安感もあるんですよっていうようなことも、まあ、いつも申し上げさせていただいているんですが、まあ、その辺のことも今年は解消したいという思いもありまして、はい。まあ、でも年々ね、実際、問題としては依存度が高くなってきておりますし、本当にこんなことでいいんだろうかというのは、本当よく思いますね。はい。しかしながらなんですけど、まあ次から次へと便利のいいものを考えてくださると言いましょうか。もうそうですね。まあまあ、要するにそういうことなんですが、はい。まあまあ、もう一回さらさらとおさらいではないんですけど、そうですね。どんなサービスがあるか的な、はい、感じのことは、ちょっと、お話を、まあ、復習とまではいきませんけど、まあ、これはもうなければ成り立たないんですよという、部分は特にお話を改めて、はい、させていただきたいなと思うのですが、もう、あれですね、カレンダー関係ですよね。まあ、まあ、Google カレンダーを指しているんですが、これはもうなければですね、成り立たないというか、もう最大のその、クラウドで使うというか、インターネットの向こう側、はい、に置いとくメリットっていうのは、単純に、一人用のものだけではなく、みんなが保管し合えるというこの点につきますよね。はい。まあ、ちょっと後で、はい、お話ししたいなという部分ももちろん ある部分もあるんですけど、こと完全に自分だけのものというような、捉え方じゃない部分、はい、でなければなんですけど、こんな便利のようなものないですよね。よく本当にまあ、こんなこと言っちゃあれなんですが、そうですね。まあ、スクランブルさんもですね、その、まあ、配信予定じゃないですけど、収録予定とかそういうのはもう、はい、まあ、半助さんが、この日はこうなんだよというようなことをですね、つけといてくださるので、まあ、それを見て、はい、まあ、およそなんですけど、検討をつけていろいろ考えたりしたり、とはいえ、あんま参加できてませんが、すいません。はい。そうですね、またね、またそうですね、こう、空いてそうだからどうだとかと、はい、そういうな、もう本当にこの、確認するというだけでもこれあれですよね。もう本当にまあ、今までだったらどうしてたのかなって考えたらもう後戻りできないですよね。どうすかね、空いてますかねという感じで電話したりしてたんですよね。まあ、仕事のことでも何でもない。まあ、多分皆さんそうだったと思うんですけど。はい。あと、まあ、もしくはね、会社の中でしたら黒板チックな、はい、感じのものとかに、こうね、つらつら書いてあったりとか、まあ、行動予定表的なノートがあったりとか、まあまあ、そんな感じが多いんじゃないでしょうか。まあまあ、うちは違うよっていう方いらっしゃったというか、いらっしゃるかもしれませんが、そうですね、まだまだそういうのような、はい、なんて言うんでしょう。初期の頃っていうのは、そんな感じだったんじゃないでしょうかね。まあ、それがちょっと幾分ね、その、書くものが電子化されていたりとか、して、要素はある程度、はい、今風には変わってきた時期ももちろんあるんでしょうが、まさになんですけど、インターネットがですね、普及することによって、まあ、いろんな人と、その、共有してデータがやり取りできるという、これはもうなんかほんまに、ある種ブレイクスルー的な感じはしますからね。はい。まあ、この、カレンダー関係がですね、クラウドの向こう側にあるというような利点というのは、本当に恩恵に預かってますよね。はい。まあまあ、そんなこんなの、まあ、カレンダー関係ありますよね。あと、そうですね。地図を持ち歩かなくなったっていう、この現実。非常にいかんことなんですが。まあ、ちょっとね、オチもあるんですけど、まあ、クラウドの向こう側にあるというところでですね、まあ、全然電波状況が悪いとか、そういう時に、結局開けなかったりとかっていうような、こともありますから、やっぱりその辺はちょっと詰めが甘いというかね、なんて言うんでしょう。オフラインでも確認できるような、はい、感じの、はい、配慮が、いったんではないかなというね、時もしばしばありますが、でも、そうですね、これも、なんて言うんでしょう、 まあ、自宅で確認したり、まあ、会社でいろいろマーキングしたりとかっていろんな、はい、感じの作業ができますから、これもクラウドの向こう側にあるというようなことはもう本当にありがたい話ですよね。それとそれと、はい、メールですね。はい。まあ、今までは全部ローカルでですね、一台の、メール見るのは、このコンピューターっていうような感じで決めて、やってました。ところがなんですけど、まあ、Gmail、まあ、だいぶ初期の頃から使わせていただいてるんですけど、そうですね、容量的なものがすごくなったぐらいからもう、なんて言うんでしょう。何もかもそれで管理するようになりましたね。なんと言うんでしょう。プロバイダーさんのメールとか、あとまあ、なんて言うんでしょう。まあ、個別にいろいろな、まあ、組織に所属してると割り振ってもらえる、メールアドレスとかね、そういうのはもう全部、一つの、なんて言うんでしょう、Google のアカウントから引っ張って見られるというね。まあ、これもちょっとオチがあるんですけどね、コピーを、はい、メールサーバーに、書く、置くようにしておいたらですね、その、引っ張り先が満タンになってですね、まあ、どうもこの辺も社内くなったっていうようなことがありましたが、はい。そうですね。まあまあ、いっぱいだから削除するかなんかしなさいっていう警告のメール、そういや来てたよなっていうような、まあまあ、そういうオチもあるんですけど、これもあれですね、どっからでも確認できるっていうのはありがたいですね。これはまあ、先ほどの、地図とかと違って、なんて言うんでしょう、そんなリアルタイム性を、まあ、追求、するような感じのものではないですからね。まあ、これはあんまり、そうですね。まあ、繋がった時に確認すればいいっていうようなことで、なんて言うんでしょう。まあ、先ほど来言ってるような、なんか、電波状況が悪くて辛かったんですよというあんまり思いはないですね。はい。まあ、もちろん Google Earth さんもね、はい、同じような、感じではございますが。で、次なんですけど、私、メモ写真をよくと、メモ写真とあえて、言わせていただきますが、仕事のためのメモ取り用ですね。はい。テキストもね、打つの邪魔くさかったら、もうそのメモで取っておくので、まあ、そうですね。あと、まあ、ちょこちょこっと文章が多くなったら、OCR で読むのを試みたりとかとしますが、でも結局、まあ、ちょっと、抜粋して打った方が早いというのは、ことは非常に多いですしね。まあ、もしくは手で書くですね。多いですが。まあ、この、メモ写真の保管場所、としてのそのクラウドの向こう側にあるという利点はですね、これも前以前半助さんと2人でちょっと喋った時なんですけど、本当にもうこれも容量のことを本当に気に、するというような、なんて言うんでしょう、そこのところが外れてしまえば本当に整理すらしなくていいのかなって本当に思いますよね。まあ、メモ写真ですからね。はい。で、そうですね、まあそのそこから先はですね、やはりこう、整理していったり、どれが必要なものかというのは、まあ、作業性のものというのは、出てくる部分はもちろんあるのですが、まあ、ファーストステップと言いましょうか。取ってきたものをそこに置くというようなことだけを、優先して考えると、まあ、これは本当に、これも便利ですよね。気になった時ですね。悪い言い方ですけど、スマートフォンからでも確認できますからね。これは本当に便利がいいですよね。はい。まあ、あと、まあまあ、たくさん、もちろん、あるんですけど、まあ、そうですね。以前から申し上げさせていただいていたというような、ものはですね、こういったものが、中心かなと思いますが、あと、そうですね。まあ、ウェブアプリケーション関係はもちろん、まあ、私が頻繁に利用するのはですね、まあ、そのもちろん Google さんの、ドキュメント関係のアプリケーションですね。はい。それと、ですが、これは、画像を、はい。触るといっても、リサイズとかトリミングですね。これは主に何をしてるかっていうと、そのメモ写真を、まあ、拡大縮小したりとか、まあ、ブログに貼り付けるためにちょこっと、リサイズしたりとか、はい、フォーマット変えたりとかっていう。こういうのはもうウェブサービスで、はい、やってますね。非常によく利用してますね。はい。これも何て言うんでしょう。どっからでも、できるという、利点があったりですね。まあ、なんて言うんでしょう。私が見ているそのマシンのスペックを一切問わないということで、iPhone からでも、なんて言うんでしょう。そのような形でですね、 なんて言うんでしょうかね、その、出したり入れたりとかね、はい、その下準備とかも含めてですけど、はい、いろんなこともまあできますし、よく本当できてますよね、その辺は。まあまあ、この辺はね、まあ持ってるその端末によってですけど、はい。もちろん、まあ、iPhone なんかでもかなりね、写真の加工できますので、多分ウェブサービスより iPhone のアプリケーションを使ってやる方の方が早いので、私もまあそのような形が、非常に多いですが、まあなんて言うんでしょう、下準備してこれをちょっとじゃあ家帰ってから、やる的な感じの時、本当に楽ですよね。ちょっと注釈を書き足しておいたりとかね、そういうようなこともできますし、まあまあ、そこら辺の使い方っていうのはね、本当に皆さんいろいろな使い方されてるでしょうし、それこそもう教えていただきたいぐらいですよね。はい。まあそんな、画像関係のものもありますという。で、あと、単純なメモ記述ですね。これは、まあ、いろんなものがありますが、まあ私は主にシンプルノートというものを使っているんですが、まあエヴァノートさんも実は使わなくはないんですけど、いやいや、そこなんですよってことなんですけど、なんと言うんでしょうね、そこに置いといていいものと悪いものっていうのがどうしてもエヴァノートさんの場合、全部それでやろうと思うと出てくるので、まあまあそこら辺がちょっと悩みの種といえば悩みの、まあ、種なんですが、まあ、そこら辺のことで、ね、ちょっと次のテーマではお話をさせていただきたいなと思ってたりもするんですが、まあまあ、とにかくエヴァノートさんも使いますし、そのような形のですね、クラウドの向こう側にある、テキストの、置き場所といいましょうか、テキストボードとでも言うんでしょうか、はい、まあ、つらつらっと、文字が記述しているボードですよね。はい。こういったものも便利よく利用させていただいてますという。まあ、そんな感じのですね。まあ、ちょっとおさらい的にしつこくはなりましたけど、このようなサービスを利用しているんですよねというお話をさせていただきました。はい。ちょっと前後してしまうかもわかんないんですけど、まあそうですね、クラウドサービスを利用してますということなんですけど、まあちょっと悩みの、種もまだ若干いろいろありまして、なんて言うでしょう、USB メモリ、はい、USB メモリの中で、だけで動かせるような、軽量アプリですよね。そういうのはもう一時非常によく使ってたりもしたんですけど、まあ、その場合はその、USB メモリの中でですね、データを全部、はい、保管してアプリケーションも持ち歩くというもちろん形にしてたんですけど、なんか中途半端感な形で。で、結局、はい。先ほど、つらつら申し上げさせていただいたような感じの、そうですね。クラウドのアプリケーションを利用しているというようなことにだんだん、私の中ではなってきましたね。はい。で、もちろん、そのデータの保管という点でもですね、まあ、クラウドの向こう側に溜まってるわけなんですよね。まあ、ちょっとこのことについて、はい。考えてみたいなと、思ってたりもする部分があるんですけど、皆さん、どうされてますかねって、もちろん、どうされるも減ったくれも、なくそのように、置いとかれるというのが実情だと思うんですけど、まあもちろん私も、そのような形なんですが、まあそもそもなんですけど、まあ、重要でないデータはもちろん、その重要であるかないかって、まあ、何を基準にするのかとか、まあ、いろいろなことはあるんですけど、はい。そもそもそんなものを、クラウドの向こう側に置いていく、置くのかっていう、これすっごい悩むんですよ。そうです。で、一つはやっぱり、なんて言うんでしょう。そう、何が懸念って言ったらもう単純に二つぐらいの懸念しかないんですけど、まあ一つはなんですけど、どういう内容であれなんですけど、第三者に開示されてしまうような危険性があるということですよね。はい。まあ実際、まあちょっとこれはどこって言うとあれかもしれないで、まああえて、ほにゃほにゃと言っておきますが、はい。そのような、ことがあったクラウドサービスも現にありますし、まあそこら辺のとこですよね。まあまあ、まあセキュリティ的な面、ですよね。はい。あと、もう一つは、はい、根本的な問題なんですけど、データ紛失っ ですよね。亡くなってしまうという恐ろしさ。まあ、いやいや、あの、だからバックアップ取ればいいんだよって話はあるんですけど、じゃあバックアップ取るぐらいだったらそこに置いておいたり、なんかそれを利用したりってするようなことがそもそもどうなのってよく思ってしまうんですよね。まあ、そうですね。いや、ここをどうすんのかっていうのが非常に、はい、まあ、実は、悩みどこでございまして。で、そうですね。まあ、いろんな優位性を考えて、まあ、これはリスクがあっても、クラウドの方がいいよなって思うようなサービスって、私、実はすごく考えてたんですけど、案外カレンダーとか、はい、短期間で使うようなものですよね。まあ、プロジェクトまでは言いませんけど、例えば何月何日から何月何日まで、このような、形の、写真付きとか、まあ、もろもろの資料がこうありますと。それを一時、クラウドの向こう側に保管しておくと、まあ、こういう使い方でしたらリスクが少ないので、まあ、こういう時ぐらいなのかなって実は、思ってたりも、するんですが、はい。皆さんこの辺どうですかね。いや、じゃあお前そんなひどい目にあったことあんのかよって、まあ、言われると実際はないですし、必要な時にサービスが停止して見られなかったということもほとんどないですし、まあ、若干繋がりにくかったりすることはありましたけどね。はい。まあ、それもないですし。まあ、あと、まあ、自分原因っていうのはありましたね。なんか、パスワードわけのわからない例が出して、Google の呪文がまた出てきて大変な目にあったっていうのはありますけど、あれ、ほんと大変っすよね。私ね、自慢じゃないですけど、ちょっと話変わるんですけど、嫌いなんですよ、あれ。呪文ね、なんかこう、書きの文字を入れてください的な、もういつもあれ間違ったりなんかするんでね、なんか、でもあれだけはご勘弁いただきたいですよ。まあ、あれ、なんかどうやるとうまいこと早く認証してもらえるんですかね。なんかもう、っていう、まあ、これは30分ぐらい覚悟しんとダメかなとかって、まあ、そういう時さえあるんですが、まあ、ちょっと話は横道逸れてしまいましたが。まあ、どちらかというと、そんなような感じの、まあ、自分が原因で、不測の事態を自ら招いてしまうというようなことのが多かったですしね。はい。サービスのものがなんか、外的というか、まあ、そこのサービスのシステムの、問題でっていうのは、あんまし経験ないですよね。はい。そうですね。スカイプさんがついこの前、ちょっと若干ね、フルストップという感じではないんですけど、そのような問題があったりとかいう、またちょっと、違うのかもしれませんが、はい。とは言えないんですけどね、インターネットをそういう形で利用してると、そういうことつきもんというところがありますので、まあ、どうリスクを分散させるのかという点においては、はい、今回のこのような、まあ、話と、まあ、同列には考えられないですけどね、まあ、似たような感じかなと、ふと思ったり。あ、でも、スカイプさん、太っ腹っすよね。はい、私にまでなんですけど、はい。クーポンちゃん、はい、いただけましたね。使ってよ的な、はい、感じで。確かに、つなぎにくかったですね。その、サービスが低下してるときに、はい。で、まあ、私は、プリペイドって言うんでしょうか。はい。あれをちょっと若干購入してですね、緊急時に使ったりとか、はい、したりとか。まあ、まあ、よくやるのは私は電池入れで、はい。なんて言うんでしょう。なんかこう、もう片一方の携帯が、どないもこないもしゃあない時とかですね。そういうような、なんか事態があったりとかですね。で、また運の悪いことに、なんて言うんでしょう。iPhone の方に、電話帳が、同じようなものがなかったりとかね。まあ、そんなこんながいろいろあったりとか。はい。そんなので、そうですね。まあ、スカイプからでも、そのように、できるといいかなとか、はい。または、はい。まあ、そうですね。今言ったケースはほとんどないでしょうけど、なんて言うんでしょう。PC だけの状態の時に、ちょっと邪魔臭いからこれで使ってとかいう、感じの時ですよね。はい。そうですね。逆はないかな。はい。まあ、たまに転送しといたりはね、したりしますが、まあ、ほとんどしてませんね。はい。 まあ、若干そうですね、いくらかは変わってるんですけど、ほとんど減らないという、まあもうちょっと使いよう的なことはあるんですけど、まあ基本的に私そんなの、なんて言うんでしょう、よく一般的にこう言われるスカイプさんが有利であるというような、まあ、国際間の案内もないですからね、はい、めったに、はい、まあだから、まあそんな感じでございますか。まあだいぶ、横道をそれてしまいましたが、まあそうですね、まあ、そもそも、データをですね、クラウドの向こう側に置いておく必要があるのかというような、うん、点の、ことにちょっと話を戻したいんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、一つ悩んでるのは、分散してこれはこっちに置いて、これはこっちに置かないとかっていう分け方、私、邪魔くさいので、よう考えられないというのがあるんですけどね。かといって、はい。やっぱこう便利ですしね、はい、その辺をどう使い分けていくのかっていうところに尽きるのかもしれないですが、いやどのようなデータ置いてらっしゃいますっていうような部分なんですが、でも本当にあれですよね、なんかあの肝心要というか、思考の途中的なものって特になんですけど、置かないっすよね、そんな外に置くんですかね。まあそうか。思考の途中やから、他の人が見ても何のことかわけわからへんから帰っていいのかもしれない、かもしれないですけどね。もし、なんかそのようなね、なんて言うんでしょう。不祥事じゃないな。そのような、はい、ことが起こった場合なんですけど。いやー、そんな、お前、大して秘密があるのかよって。言われるとそんなもないんですけど、もう見られたら恥ずかしいっていうのもありますしね、とかいう部分もあったりとか、まあ、あと、あからさまになんかこれはやばいよね、とかね、はい。まあ、もちろん、いろんな個人情報を付加したようなものって、それはやっぱり置かないですしね、最低限と言いましょうか、はい。まあ、とはいえ、実際、置いてなくはないですよね。まあ、どういうことかって言ったら、そうです。連絡先とかの詳細とかなんかいろんなことのやり取りを実際に、Gmail でアーカイブで保存したりとかしたままずっと掘ってますからね。はい。まあ、大概皆さんもそうじゃないかなと思うんですけど、わざわざローカルに落として削除したりしてますかね。私の場合ほとんどしてないですね。まあ、それ使い方として甘いよって言われたりしたことがあるんですけど、まあ、確かにそう言われればそうなんですけどね。はい。どうでしょう、法律的に難しい部分があって、例えばお客さんのデータ等々の問題でそういうような事項に引っかかる場合であったら、そもそもそういうサービス使わないですしね。しかもそんなんでやり取りしないですし、まあ、ところがなんですけどね、全くその可能性的にゼロかって言ってしまうとどうなんかなと思ったりする部分もありますからね。いや、この辺をどういうふうに、まあ、やりくりとかいう言い方がいいか分かんないですけど、区分けしてやっていくのかっていう、非常にこう悩みますね。まあ、もっともっとクラウドサービスってどうなんでしょうね。セキュリティとか頑強になっていて、まあ、その辺ももう大丈夫だよというふうになっていくんですかね。この辺が非常に、悩むところでございますが。でも皆さんどうされてるんですかね。本当に。一度機会があっては、あったら、はい。なんか、心底こういう場合はこうなんですよとかっていう、ぶっちゃけたところを、はい、ミリ個人としては聞いてみたい感じもしますが。はい、次はなんですが、そうですね、データの保管容量がどんどん上がってきて、無料、またはですね、安価にいろんなことが置けるようになってきました。これはちょっと以前でもそうですね。まあまあ、垣根がなくなったらどうなるんだろうということは、そうですね、一番初めの時に、はい、まあ、はすけさんと喋ったんですよというようなところで、まあお話はちらっと触れさせていただいたんですが、まあそんな時にも結構ね、まあいろいろ、はい、意見を聞いたりしてたんですけど、まあその頃から比べてもなんですけど、ますます、はい、安くなってますし、無料の、容量というのはですね、実質、なんと言うんでしょう。まあ、一生とはいかないまでも、かなり放置しておいても余裕があるというような、部分にまでなってるサービスも 数できてきますからね。まあこうなるとなんですけど、まあこれもだいぶ聞きたい部分なんですけど、そうですね、今2テラが1万円を切ってると思うんですが、はい。とはいえなんですけど、これなんか、まあ無料だったり、はい。数ドルとかのサービスもありますからね。まあ、こう、使わん手はないという、感じのとこがあったり、ありますので、いや、これ皆さんどうされてるんですかっていうところなんですけど、私はやっぱり、まだまだの気があかんたれと言いましょうか。ダメなものですから、前のめりにどうしてもここら辺のとこはいけないんですよね。で、まあ、先ほどの話に尽きるんですけど、置いておいていいデータ、悪いデータっていうのは分けるのめんどくさいんで、はい。そうです。そうですね。今やってる、大容量の場合のその保管とかのシステムはですね、ちょっと前にも言ったかもしれないですけど、まあ、センチュリーさんで発売しているとか、まあまあ、同等品ですよね。はい。ハードディスク、剥き出しで、刺さる、刺さるという、コネクタをですね、装着いたしまして、まあ、ファイアワイヤーとか USB で接続してですね、データ転送して、で、そうですね、いるデータはあれしたりとか、まあ、バックアップとか、まあ、いろんなことで使うんですけど、で、作業が終われば、そのハードディスクをまた、買った時の段ボール箱に戻して、おもぐろに、ノートに何が記録したのかっていうようなことをですね、記録してそれは電子ちゃうのかよって言うんですけど、電子じゃないんですね、私ね。はい。まあ、それぐらい電子で管理してもいいのかなと思ったりするんですけど、これも、はい。段ボールで保管してるので、はい、段ボール箱ですねで保管してるので、あえてここはこだわりとして電気をいらなくても確認できるシステムにしておこうということで、はい。ルーズリーフというのをですね、対応してですね、マジックで、はい。まあ、とはいえなんですけど、まあ、マジックで箇条書きしててもですね、まあ、すぐ、バッテンしたり、ぐちゃぐちゃってやったりとか、いろんなことして書き直したりとか、いろんなことがありますので、そうですね。まあまあ、汚い。メモ書きにはなってしまうんですけど、まあ、そういった箱を、いくつも並べて、100円均一の、ボックスの中に耳のぶち込んでですね、はい。まあ、強いて言うたら、テプラとかああいうもので、ハードディスク番号とかですね。もう私はシリアルという点で、購入した日を、そのハードディスクの名前にしてますので、そうですね、19じゃダメですね。まあ、ダメですね。まあ、その頃からそうなんですけど、はい。例えば2006の0123とか、まあ、そんな感じで、はい。これはまあ、単純に1月の23日に買ったものということで。まあ、で、2台買ったらどうするんだというようなことで、まあ、そこら辺はね、臨機応変に次の日を先食いしたりとか、まあ、いろんなことするわけですが。そうですね。要は、番号が被らなければいいということで、まあ、若干嘘じゃんっていう話もあったりするんですけど、まあまあ、それはそれは、まあ、多めに見ていただいてですね。まあ、そのような形でしてるんですが、これどうなんですかね。まだ、やっぱり、この方法がいいんですかね。まあ、その前は DVD とかね、まあ、その前は CD とか、そのもっと前は FD にとかっていうような、あ、MO とかありましたね。はい。そうですね。私も最後に持っていた MO をついこの前、ついこの前といってももう数年前になってしまいますが、保管してしまいましたね。はい。そうですね。まだ若干そう、レガシー感のあるようなもので、まあ、持ってて現存として動くものというと、ジップドライブですかね。まだ動きます。で、そうですね。ジップに関しては、2台、多分まだ動くと思います。一つは USB、もう一つは、スカジーですね。はい。まあ、そうですね。そのスカジーのシステムっていうのを、まあ、ミリ個人っていうか、まあ、ミリ、プラスアルファ会社関係を見てですね、まあ、実際にまだ運用してるというのはですね、2台運用してるんですよ、まだ。はい。スカジーで。まあ、それはなんでかというとですね、まあ、動くから別に、変える必要がないというか、まあ、スプールさせるようなハードディスクなんで、まあ、そうですね、一旦データをそこに一時的に貯めておくだけで、あとはもう空にしてという、まあ別に、なんて言うんでしょう、そんなハードディスクも おかしな音をするというような、まあ、たまになんかギャーというようなこう悲鳴のような音に変わってきて、しばらくしたらハードディスクがお亡くなりになるとかっていう、まあ、そんな悲しい思いも過去には経験したりもしてるんですけど、そんなこともなく、そうですね、別にトラブルもなく動いてますよね。はい。そうですね。まあ、ちなみにまだスカジーの、はい、スキャナーも持っております。まあ、そんな感じですが、まあ、それは動くかどうかわかりませんが、そんな過去の遺物満タンでですね、はい、以前はそのような形を駆使して、データ保管をしてたんですが、これやっぱり前のめりに全部それ使っちゃうとそうですよね。まあ、便利いいすかね、やっぱり、私のところではそんなとこまで必要ないんですけど、まあ、A と B と離れた場所にね、うん、まあ、事務所とか事業所があったりとか、するとなんですけど、まあ、一部のデータを、そこから持ってきて、はい、こっちに入れてとかね、そんなこともできますからね、はい。まあ、確かに、もう私どもでもその仕事でデータをやり取りするような時はですね、一瞬ではございますが、そのような、なんて言うでしょう、ファイルを一時的に預かってくれる場所に、まあ、それは数日間で消えるとかね、そういうようなサービスですけど、利用したり、あとまあそうですね、Google ドキュメントの中にも、保管スペースが適度にあるので、そこで一時的に保管したりとか、はい。そういうのもしたりもしてますよね。これ、どうすかね、やっぱり。一応、取り組んでみるべき、分ですかね。本当安くなってきてますよね。ちょっと間違ってたらごめんなさいなんですけど、まあ、そのデータの、どんなデータでもええっていうことでは多分ないとは思うんですけど、思うんですが、はい。まあ、ちょっとちゃんと確認してるわけじゃないですけど、今、なんか10ギガとかでも、月数百円とか、まあ、そんなんてサービスありますよね。VPS でしたっけ、なんかわかんないですけど、はい。たまによくね、メールで広告入ってきたりとか、まあ、ありますが、そういうのね、はい。いや、そんなん使う方がかえってハードディスク買って管理してるより安いのかなと思ったりね。まあそうですね。毎日昔みたいに電気を入れ続けて運用するというハードディスクは、私がやってる仕事でも激減しましたからね。実質前はですね、一つのパソコンに、そう、先ほど言ってたように、スカチでですね、全部つないで、はい。まあ、6台とか。そんな感じで、まあ、わりかし容量の大きいものですね。で、全部ですね、まあ、そうですね、まあ、そのファイルサーバーを一時組み上げてですね、で、Mac からは、ネットへトークで、はい。その、ちょっとマニアックな話で恐縮ですけど、はい。そうですね、まあ、Windows から側もですね、きちっと、見られるように、そのような、アプリケーションを追加してですね、はい。とからでもこう、見られるというのはずっと稼働してましたが、まあ、考えたらものすごく電気が食うわけで、そうですね。まあ、それを何台か止めた瞬間から電気代安くなりましたから、びっくりしましたからね。はい。まあ、今そうですね。NAS と言われてるネットワークの、端子のついたハードディスクっていうのを2台だけ運用してます。はい。それまではレイドをですね、置いてたんですけど、まあ、前にもちらっと言ったんですけど、レイド壊れたんですよね。本当に何なんだこれはっていうね、眼鏡が故に壊れたのかとか、まあ、いろんなことがあったんですけど、まあ、最近だからあれですね、まめにバックアップ取って、その安い、業務用じゃないやつ使ってますね。はい。まあまあ、そんでいいです。今のところは、トラブルないですから。その代わりと言っては何なんですが、毎日ほどスナップショットを撮ってますね。まあ、最低でもそうですね、数時間前には戻るという、まあ、仕事単位の話ですが、なんて言うんでしょう。一日に何回もということではないんですけど、まあ、本当はね、そこまでするのが多分好ましいんだと思うんですけどね。まだまだそこまではちょっとできてないですが、まあ、スナップショットを非常によく撮るというようなことにして、そう、だいたいその2台で、容量的には、数テラですね。まあ、私の仕事なんざこれで、こと足りてしまうというね、感じで。まあそうですね、前みたいに大掛かりに、まあ何十万円もかけてですね、いろんなものを使うというような、感じのことはもうなくなっちゃいましたね。はい。まあそれもそうですね、そのNASだって、1万円、 そこそこぐらいの値段のものですよね。はい。まあ、それまではそうですね。まあ、今でもそうですけど、まあ、レードアレイで組んで、4台とか6台とか、そうですね、ハードディスクが入るようなタイプやったら、やっぱり5万とか10万とかね、やっぱりお高いですよね、今でも。はい。それで、まあ、そうですね、高速の、なんて言うんでしょう、各、端子、LAN、そうですね、USB、FireWire といろいろ、まあ、ついてればついてるほど、まあ、お高いですからね。はい。まあまあ、そんな、こともありながらなんですけど。まあでも、そうですね。クラウドの向こう側にあると、そんなこと一切関係ないですからね。まあまあ、本当に、光回線がやっぱりね、高速なのでいいかと思うんですけど。まあ、さえあれば。まあ、あとなんか、まあ、専用のソフトでするのか何するのかわかんないですけど。まあ、そういったサービスを使ってしまうと、楽なのかなと、ふっと思ったり。まあ、でも、どうなんですかね。その、月々、1000円もしないというその、安価な、はい、サービス、まだまだ、様子見が必要なんでしょうかね。いやいや、そこら辺のとこ今でも私迷いに迷って、でもやっぱりちょっと一遍何かの部分では使いたいよなと思いつつ、で先ほどの何をそこで、使って何を使わないのかって考えるのも面倒だしと、思いながら、日々ですね悩み続けてるというような感じのことが続いておりますが、いやいや、そんなこんなもいろいろ考えるとクラウドって難しいですよね。はい、エンディングです。そうですね、ちょっと、年末じゃない、年始最初のって、そうですね、まあ年始やから最初なんですが、はい、一発目のですね、配信なんだか取り留めのないお話で、なんだよという感じでお叱りも受けそうな感じなんですけど、まあでも本当こういうのは答えが出ないですからね。はい。まあ、だからと言って、はい。喋っておきたいんですよっていう部分もあったりするんですが、はい。まあ、そんな、こんなもある、クラウドの向こう側に、夢を見ながら期待もし、そうですね。また、ちょっと恐れることもありながらという、いろんなことについてお話をさせていただきました。はい。そうですね。また、ミリこうなんだよというご意見があれば、教えてやっていただければなと、はい。私、こちらの、そうですね。かまっていただけると非常に嬉しいですので、そうですね。お手柔らかにもお願いしておきたいんですが、はい。またよろしくお願いを、いたしておきます。はい。こんな感じで、なんですが、ちょっと話はガラッと変わるんですけど、年も明けました。で、そうですね。まあ、年末にはもちろん、2011年度の、システム手帳とかですね。まあ、いろんな感じの、リフィル関係がですね。まあ、そうですね。まあ、手帳のリフィル関係とか、手帳そのものがもう、出回ってて、今年はどうなんだっていう話でもちょっと触れさせていただきましたが、そうですね、スクランブルの中でもですね、まあ、1位を争う手帳好きという、高野さんに実は、はい、聞いてみました、今年は何されたんですかっていうようなことで、まあ、ツイッターで、聞いておいたのですが、はい、返事をいただきましたので、はい、お知らせしておきたいなと思うのですが、憧れでですね、いつかはって前言っていらっしゃったんですけど、いつかはほぼ日の、手帳が欲しいということで、本当に熱烈な感じでおっしゃってたんですが、今年はですね、はい、なんとそのほぼ日をゲットされて、しかもレッドだということで、はい、高野さん、燃える思いをですね、ゲットされたと、いうことが判明をいたしました。そうですね、いやいや、のっけから大本命を買っちゃったんですね、的な。またそうですね、使用レポート的な、どうですかねっていうことは、追っていきたいなと思ってるんですが、まあ、高野さん、文房具好きでもいらっしゃいますのでね、はい。私のようにですね、まあ、自堕落に、決まりきった使い方要しないというようなね、感じではなく、まあ、高野さんその辺硬そうな感じで、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、さすがだなという感じで、きちっと使われてるような、まあ、イメージですが、あえてイメージと言ってきますね。しつこく確認したわけではないので、はい。まあ、そうですね。あんまりしつこく確認するとね、まあ、ますます気持ち悪がられますからね。はい。まあ、そんな感じもありますが、なところで、高野さんのそんなですね、文房具、 関係のですね、ツイートやですね、まあそうですね、収録一緒に参加した時の発言等々ですね、なんというんでしょう、これからもどんどんウォッチしてですね、アンナチュラルでこれは使えそうだなというようなことがあったらご紹介していきたいなと、はい、秘めた野望を持ちながらですね、ウォッチしていきたいと思っております。はい、まあ、そんなこんなのですね、本年一発目の、はい、アンナチュラル、なんかちょっと相変わらず下の周りも、警戒ではなくちょっとお聞き苦しい点もあったかと思いますが、そうですね、まあめでたい時期ですゆえに、はい、ご勘弁いただいて、はい、今年もですね、まあ、くれぐれも、はい、ごひいきによろしくお願いをいたします。はい、こんな感じでですね、本日も、アンナチュラルミリア・クーニャがクラウドの向こう側というような、ことについてお話をさせていただきました。そしたらまた次週よろしくお願いいたします。